数で圧倒して破りました。予選ラウンドで勝戦ではガウダパーティーがキルギスタンと対戦し、11対3で勝利しました。インドネシア女子フットサル代表チームのルイス・ゴンカロ・エストレラ監督は、意図的にローテーションを強め、2025年1月19日の香港との決勝戦に向けて、打力を温存したと述べました。しかし、エストレラ監督は選手たちの懸命な努力を評価しています。創造経済省はデジタル印刷は創造経済の関係者がロイヤリティを得るための解決策となり得ると述べました。そのため創造経済省は創造経済の匂い手で世界市場で競争できるよう継続的な発展を奨励し続けています。創造経済副大臣のイレネ・ウマー氏はデジタル印刷技術の利用によりファッション業界の企業が協力する機会が生まれることを期待しています。創造経済省文化創造デザイン担当副大臣のユケ・スリラハユ氏は、伝統職人による鉄工芸品を促進するというアイデアを高く評価しました。さらにこれらの結果は、デジタル印刷技術を使用した名の字にも適用できます。それでは次のニュースです。観光省は2014年1月15日から17日までマレーシアのジョホールバーグで開催されたトラベルエクスチェンジアシアン観光フォーラム ATF 2025年にインドネシア代表として参加し、インドネシアの重要な観光開発プログラムを支援するためのいくつかの新しいプログラムを発表しました。観光省のマーケティング担当副大臣ニーマディ・アユ・マーティニ氏は、マレーシアのジョハルバーグで開催された2025年アシアントゥーリムスフォーラム両国交流イベントでのスピーチで、観光モーラ開発プログラムはインドネシアの観光開発における重要なプログラムであり続けていると述べました。ただし、既存のプログラムを強化するために提示される新しいプログラムがいくつかあります。マディ氏は、これらの新しいプログラムは、インドネシアにおける質の高い持続可能な観光を紹介する取り組みとして発表されたと説明しました。そのため、インドネシアは国際市場、特に東南アジア市場でますます知られるようになっています。さらに、この機会に観光省は、インドネシア共和国ジョホルバル総領事館、ジョホル市政府、リアウ総統市政府と協力し、ジョホルからインドネシアへの、またその逆の接続性を強化し、クロスボーダープロモーションプログラムへの協力をしました。佐賀では好きなニュースです。ブディ・サントソ防衛大臣は、食料自給を支える総工証券制度の役割を改めて強調しました。ブディ・サントソ氏によれば、商務省の SRG プログラムの総工は、米や穀粒油のない米、トウモロコシなどの食料品の保管に使用できると言います。SRG プログラムのために商務省が所有する倉庫は、食料自給自足を支援する集団として使用できます。ブディ・サントソ首相は金曜日の声明で、州政府と地方政府に対し、食料自給自足における SRG 施設の利用を共同で最適するよう求めました。彼はまた地方の地域庁に対し、それぞれの地域における SRG 倉庫の利用を最適化するよう訴えました。ブディ・サントソ氏はさらに、商務省はブラボー・ソビエント大統領の指示に従い、米やモミガガスキ米、トウモロコシを保管する集団として、インドネシア全土に SRG 倉庫を整備していると付け加えました。さらに、ブディ氏は食料自給を支えるために、食料価格の安定を維持することの重要性を強調しました。それでは最後のニュースです。エネルギー鉱物資源大臣であり、ダウンストリーム化とエネルギー回復力の加速のためのタスクフォースの議長であり、バハリラ・ハダリア氏は、2025年1月17日に、ダウンストリーム化と国家、エネルギー回復力の加速のためのタスクフォースの初会合を開催しました。 バーリル・ハドリア大臣は、プラウボー大統領が外国金融機関への資産を減らすため、国内融資を優先するダウンストリーム化を求めたと述べました。バーリル氏によると、国内金融機関の関与は、金融政策を支援するだけではなく、国家金融センターを強化し、経済的自立を促進する機会でもあります。それは投資を増やし、国内で付加価値を生み出すために、金融化の重要性を強調した大統領令第1号2025年版に沿ったものです。大臣は、今後5年間で投資と金融事業を拡大するために、策定された戦力的ステップを実施するための調整センターとなります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、今週のニュースです。インドネシアはイスラエルとハマス間の停戦合意を高く評価しています。杉尾の大臣は、この合意はインドネシアが様々なフォーラムを通じて求めてきたことに沿ったものだと述べました。次の重要なステップは、さらなる犠牲者を防ぐために合意が直ちに包括的に実施されるようにすることです。杉尾の氏は、パレスチナのおけるイスラエルの残虐行為により、数万人のパレスチナ人の命が失われたと説明しました。彼によれば、その数字は単なる統計ではなく、すべての数字は人間の命を表しています。彼は停戦がパレスチナの平和を促進するきっかけとなることを期待しています。また、国際社会が合意した二国家解決法に従い、パレスチナが独立し、主権を有するならば、平和な実現できると強調しました。さらに、インドネシアは、ガザの人々の生活の回復に向けた取り組みに貢献する用意があることを表明しました。一方、インドネシア下院議会協力機構のマルダニ・アリ・セイラ議長は、イスラエルとハマスの間で達成された停戦は評価されるべき人道的な兆しだと述べました。彼はまた、双方に停戦合意を遵守し、人道支援物資を直ちにガザ地区に輸入させるよう求めました。インドネシア下院第一委員会のザスリ・ジュワイニ議員は、イスラエルとパレスチナ抵抗組織ハマスの間で停戦が合意されたとしても、外交交流は停止したり、中止したりすべきではないと述べました。ジャスリ氏は、イスラエルに対し、パレスチナ領土に対するあらゆる形態の侵略と植民地化を止めるよう求めるというインドネシアの立場は、当初から明確であったことを思い出させました。彼はまた、停戦によってイスラエルによるパレスチナの植民地化が永久に止まることを期待しています。リスナーの皆さん、これで今週のニュースを終わります。 の皆さん、たけしです。今日は1月19日の出来事をお伝えします。最初は1955年1月19日、スクラブルのボードゲームが発売されました。スクラブルは2人または4人でプレイをするボードゲーム及び単語構築ゲームで、1マス模様のゲームボード上の文字タイルで掲載された単語の値に基づいてポイントを集めます。スクラブルは世界121カ国20個の言語で発売されました。世界中で1億個のスクラブルゲームセットが発売されており、アメリカの家庭の3分の1がスクラブルゲームセットを所有しています。次は1560年1月19日、日米安全保障条約の調印でした。アメリカと日本の間の総合安全保障条約はサンフランシスコ条約の調印に続いて1951年にサンフランシスコプレシディオで初めて調印されました。その後1960年1月にワシントンで日米安全保障条約がさらに改正されました。この条約は日本統治領内で日本または米国に対するいかなる攻撃もそれぞれの国の平和と安全にとって危険であると規定しました。最後は1966年1月19日、インディラ・ガンディがインドの首相に就任しました。インディラ・プリヤ・ダーシニ・ガンディは1566年1月19日から1577年3月24日までインドの首相を務め、1580年1月14日から1584年10月31日に暗殺されるまでその職に就きました。インドの初代首相ジャワハラ・ネヒル氏の娘であり、ラジフ・ガンディ氏の母であるインディラ・ガンディは、政治指導者として、またインドの政界において、反乱に満ちて、非常に物議を醸した女性でした。1566年1月19日、彼女はラル・バハドゥ・サスティに代わり、インド国民会議党の議長に選出されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
kenapa bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan niatku, jangan remehkan
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア産業大臣アグスグミワンカルタサスミタは、産業部門の持続可能性を支えるためにガス供給と価格の保障が重要であると強調しました。アグ氏は工場の操業を維持するために特定天然ガス価格プログラムを直ちに実施する必要があると述べました。アグ氏は安定した価格でのガスの入手可能性が様々な産業の持続可能性の鍵であると強調しました。これは肥料、石油化学製品、油脂化学製品、鉄鋼、セミラック、ガラス、ゴム手袋の7つの産業グループについて、ガス価格を MMBTU あたり6米ドル未満に設定する特定天然ガス価格政策に沿ったものです。以前、アグ氏は製造業を支える産業用ガス生産者の役割についても強調していました。現在までに、インドネシア産業ガス協会に加盟する198社もの産業ガス生産者が年間最大250万トンのガスを生産しており、国の必要量であるわずか140万トンを超えています。アグ氏は産業用ガスは病院、鉄鋼業、石油掘削などの様々な分野で重要な役割を果たしていると述べました。鉱物系産業の下流活動の増加と新しい工業地帯の開拓に伴い、産業用ガスの需要は増加し続けると予測されています。政府はまた、ガス産業のエコシステム持続可能性を支えるため、水素やグリーンアンモニアなどの新エネルギーの開発を奨励しています。 発表された政策により、世界最大の製造業を有する国の一つとしてのインドネシアの地位が強化されると期待されています。一方、インドネシアサミラーク産業協会は、特定天然ガス価格政策により、生産エネルギーコストを最大 26% 削減できると評価しており、これはセラミックなどの大量のエネルギーを必要とする産業にとって非常に重要です。アサヒはまた、競争力維持のため、政府が2025年にSGBT 政策を延長することを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
い海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id およびLLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。それでは皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのバンドンからの観光地をご紹介します。西バンドンには豊かな自然観光の可能性がたくさんあります。その一つが西バンドンのググンドラン村にあるワランダ滝です。この滝はシパタの重要な観光名所の一つです。ワランダ滝は長さ約162メートル、直径8から10メートルぐらいのタンネルから川が流れるベルというユニークな滝です。ワランダ滝の高さは約20メートルで、白川川に流れ込み、締めた川につながっています。ワランダ滝トンネルはオランダ植民地時代から存在し、チパタ駅の蒸気機関車に水を供給するために1889年頃に建設されました。ワランダという名前は過去にバンドンからチアンジュまでの鉄道の建設に関連したオランダという言葉に由来していると考えられています。数百年の歴史を持つ滝があるだけではなく、緑豊かな田んぼと白川川の流れの景色も広大バンドンの歴史に満ちています。ワランダ滝の目の前にかかるレインボーブリッジなど整備された施設も写真撮影スポットとして最適です。滝周辺の景色を楽しめるほか、備える付けの荒野で休憩することもできます。ワランダ滝の管理者によれば、この観光地にはタラワンサ楽器やスンダの芸術であるブロックなどのスンダの芸術公演や伝統的なスンダの楽器を演奏する場所も設けられる予定だと言います。タラワンサは2本から3本のスルシカナイ弦楽器です。一方、スンダの芸術であるブロックは楽器の伴奏なしで、声の力に頼るスンダの声楽芸術の一種です。ブロック族の芸術家は声だけを使って美しく複雑なメロディーを作り出すことができます。結果として得られる音は通常高音で独特の弁動があります。ワランダ滝へ行くには2輪車または4輪車が利用できます。バンドンの中心部からワランダ滝の場所までは約1時間半かかります。バンドン市からお越しの場合はパダラガン、そしてチパタに向かうルートを利用できます。クロモを駐車した後、現在は運行されていないバンドンチアンジョレス道が通る村の道路までさらに約20分歩かなければならないんです。線路からチロコランダの場所まではわずか10分です。バイクの場合は、滝陽光の駐車場まで直行できます。リスナーの皆さん、これで、パソワナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
kebahagiaan cerita perjalanan ini. Jika kawan-kawan akan janji dan impian kita, selalu bersama, takkan pernah terpisah. Selalu bersuka cita, nikmati dunia. Bersinarlah terus bagaikan bintang-bintang, menyinari malam kelam yang datang. Selalu bersuka cita, nikmati dunia. Bersinarlah terus bagaikan bintang-bintang, menyinari malam kelam yang datang. Terbanglah tinggi arungi luar angkasa, melintasi bumi.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Warna Warni をお聞きください。
リスナーの皆さん、Warna Warni です。今日は2つの Indonesia の配信では、トリップアドバイザーの2025年世界のベストリストに選ばれたことについてお伝えします。バリ島の2軒のホテルはトリップアドバイザーの2025年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであるトリップアドバイザーによると、バリ島の2つのホテル、アディワナ・スウェタホテルとパルマリゾート・ウブズが2025年の世界最高のホテルのリストに含まれています。トリップアドバイザーの公式ページによると、ギャニャル県のアディワダ・スウェタは静かな雰囲気があると言われています。バリ島ウブズの美しいエリアに位置するパルマリゾート・ウブズは周囲の自然の美しさと卓越したサービスにより、この名誉ある賞を受賞しました。バリ島の2軒のホテルはトリップアドバイザーの2015年世界最高のホテルリストに選ばれました。世界最大の旅行ガイドプラットフォームであり、トリップアドバイザーによると、バリ島の2つのホテル、アディワナ・スウェタホテルとパルマリゾート・ウブズが2025年の世界
最高のホテルのリストに含まれています。トリップアドバイザーの公式ページによると、ギャンヤル県のアディワダスウェタは静かな雰囲気があると言われています。バリ島北の少しエリアに位置するパッマリゾートオブトは、周囲の自然の美しさと卓越したサービスにより、この名誉ある賞を受賞しました。緑豊かな棚田の景色と豪華な設備を備えたパッパリゾートは、日常の喧騒から逃れるのに最適な場所で、ご滞在は忘れられない思い出となるでしょう。ウブの中心部に位置するこのホテルは、バリの文化とモダンな快適さが融合したディベンで、静かな雰囲気を提供しています。パッパリゾートウブは静かな環境でリラックスするのに最適な場所と考えられており、様々な楽しいアクティビティを提供しています。トリップアドバイザーのレビューによると、このリゾートには緑豊かな景観を見渡せる、これまで見た中で最も素晴らしいインフィニティプールがあるそうです。パッパリゾートウブでは、フィットネスクラス、自転車ツアー、ハイキング、スパ、サウナ、お食事、周辺地域の探索などのアクティビティを楽しみいただけます。ギャンヤル県のアディワダスウェタは平和な雰囲気があると言われています。このホテルではヨガリブでリラックスしたり、しっかり贅沢なひとときを過ごしたり、緑豊かなジャングルを直接見渡せるプールで人泳ぎしたりすることができます。この認定により、バリ島は自然の美しさから素晴らしい宿泊施設まで、この島にはあらゆるものが揃っていることを改めて証明しました。来年の休暇を計画している方は、世界的に求められたこの2つのホテルの特別な体験をする機会をお見逃しなく。レッサンの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
berbicara, betapa ingin kau bersuara. Apa isi hati, apa isi batin?
皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. IHAB salurkan bantuan 2 kontainer gandum untuk rakyat Palestina. Wamenpar tekankan pentingnya kebersihan untuk pariwisata berkualitas di Indonesia. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. International Humanitarian Aid for Palestine atau IHAB selaku aliansi kemanusiaan dari